ペテロ第一の手紙3章13節から17節。そこで、もしあなた方が善に熱心であれば、誰があなた方に危害を加えようか。しかし、万一義のために苦しむようなことがあっても、あなたは幸いである。彼らを恐れたり、心を乱したりしてはならない。ただ心の中で、キリストを主と崇めなさい。またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をしていなさい。しかし、優しく、慎み深く、明らかな良心を持って弁明しなさい。そうすれば、あなた方がキリストにあって営んでいる良い生活をそしる人々も、そのように罵ったことを恥じるであろう。善を行って苦しむことは、それが神の御旨であれば、悪を行って苦しむよりも勝っている。このペテロの手紙は、離散し、帰流している人たちに宛てて書かれています。この人たちは、信仰のために故郷を追われ、やむなく外国に移り住まなければならなくなった人たちでした。その中には、土地や財産を奪われ、難民となった人たちもありました。で、この手紙は、そうした苦しみの中にある信仰者を励ますために書かれています。使徒ペテロはこう言っています。一章六節ですが、今しばらくの間は、様々な試練で悩まねばならない。で、使徒パウロも同じようなことを、使徒の働きの14章22節で言っています。私たちが神の国に入るのには多くの苦難を経なければならない。私たち信仰を持ちたいと願いましたのは、大抵の場合苦しみや悩みから救われたい、そこから逃れたいと思ったからですよね。そしてイエス・キリストを信じる者は、その苦しみから救われるのでしょう。なのに聖書は、信仰者は苦しみを体験しなければならないと言っています。一体どういうことなのでしょうか。苦しみの根底には、罪というものがあります。もし私たちがどんなに辛い目にあっても、自らにやましいところがなかったら、耐えることができますね。胸を張って誇りを持って生きていくことができます。けれども皆さん、真理の光に照らされるとき、人は自分の罪が自分も傷つけ、また他の人も傷つけ、苦しめているんだということが分かります。そのときに私たちは罪の重さを感じます。今までは社会が悪いんだ、周りの人が問題なんだ、相手に落ち度があるんだ、そういうふうに自分の罪を他の人のせいにしていました。そして自分の罪から目を背けていました。けれどもそうしたところで何の解決もありませんでした。本当の問題は自分にあるんだと分かったとき、その罪を認め、神様の前に悔い改め、許しを受け取ったときに、私たちの魂に本物の喜び、本物の平安がやってきたのです。人は自分で自分の罪を取り除くことはできません。それができるのは、この私の罪を、その苦しみ、罪の苦しみとともに引き受けてくださった。人のために罪の許しを勝ち取ってくださった、イエス・キリストだけです。私たちがそのお方のもとに行くときに、そこで許しを受けているときに、私たちは本当に飛び上がるほどの喜びを得ることができます。こんな話を聞いたことがあります。死刑囚が恩赦の知らせを受けるときです。で、そのときに恩赦の知らせを伝える前に、死刑囚に精神安定剤を与えるんだそうですね。なんでそんなことをするかというと、せっかく命が助かるというのに、 その御社の知らせがあんまり嬉しくってショックで死んでしまうということがあるからなんだそうです。皆さん、イエス・キリストによる罪の許しの福音を聞くということは、死刑囚が御社の知らせを聞くのと同じぐらいの、いやそれ以上のすごいことなんです。この福音を受け入れ、イエス・キリストを信じる者は神の子供として受け入れられます。罪を許された喜びだけでなく、神様に受け入れられているというその平安で心が満たされるのです。ですから信仰者は自分のことでも苦しむことはいらないのです。でもこの世にはなお罪があり悪があります。私たちが曲がったようまっすぐに生きようとするとどっかでぶつかります。罪許されたものであっても絶えず罪の力にさらされていますから、罪と戦い、それに打ち勝つ力を日々に受けていかなければなりません。この世で神様を信じイエス・キリストに従おうとするときに、そこに何らかの摩擦が生じるのは当たり前のことだと言っていいでしょう。痛みが生じるのも当然といえば当然です。むしろそういうものを感じないというのは、ひょっとしたら私たちが神様に従ってないから、この世の流れにただ流されているからかもしれません。しかしそこから生じる苦しみは自分の罪が生み出した重い苦しみとは違います。その苦しみによって私たちは清められます。神様の愛とイエス・キリストの恵みを人々に知らせることができるのです。そこから良いものが生まれてくるんです。イエス・キリストは十字架の上で人の罪をあがなうために極限の苦しみを味わってくださいました。そのあがないの苦しみに人間は何一つ加えることはできません。私たちが自分の罪のためにどんなに苦しんだからといって、その苦しみが私の罪をあがなうわけではないのです。どんなに罪のためにそれに苦しんでもがいても涙を流したとしても、それが私を救うわけではない。新聖賛美歌297番英語では Jesus paid it all と言いますが、イエス様があの十字架の上で私の贖いのためのすべてを成し遂げてくださった、そう歌われている通りです。信仰者はこの贖いを受けています。でもこのイエス様からいただいた贖いの愛に私が生きていくためには、それを証ししていくためには、やはりどこかでぶつかり、どこかで苦しみを体験していくのであります。パウロは言いました。ああ私の幼子たちよ、あなた方のうちにキリストの形ができるまでは、私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする。ガラテヤの 4-19 です。またコロサイの 1-12 では、今私はあなた方のための苦難を喜んで受けており、キリストの体なる教会のためにキリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体をもって補っているとも言っています。皆さん、主イエス様は私の罪をあがのうために苦しんでください。イエス様の苦しみはそれで終わったのでしょうか。いえ、イエス様は今も教会のために、またこの世のために生みの苦しみをしてくださっている。キリストにつながる者もこのイエス様の生みの苦しみに預かるのです。またこの苦しみは苦しみで終わらない、あふれる喜びになると約束されています。ペテロ第一の4章13節、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい、それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。そう書いてある通りです。初代の 信仰者たちはこのような苦しみを体験しました。言われのないことで非難されたり抽象されたりしました。人々はクリスチャンが偶像を拝まない、また皇帝礼拝をしないので、クリスチャンは無神論者であると言って非難したのですね。またクリスチャンはお互いを兄弟姉妹と呼び合ってキリストにあって愛し合っていました。でそのことを彼らは近親相姦をしていると言ったものです。パンをキリストの体、ブドウ酒をキリストの血と呼んでそれを食べ飲みます。そのことを周りの人たちは、彼らは人肉を食べ血をすすっているんだというふうにして忌み嫌ったものであります。さらにキリストたちが人々と共に羽目を外さない、どう過ごした遊興に加わらない、それで彼らは社会と人類を憎んでいる、そう言ってまで攻撃したのです。まあ、こういうのは全く言われのないことであります。誤解でしょうが、でも単なる誤解というよりはそこに悪意がこもった誤解ですね。悪意のある攻撃です。でキリスト者はそういうことで訴えられ裁判にかけられましたが、その裁判にかけられた時、その非難に応え信仰を弁護し証しをしなければなりませんでした。でキリスト者たちは迫害を受けた時、ただされるがままではありませんでした。そういう機会、弁明の機会が与えられた時に、それを生かしてイエス・キリストを証ししたのです。信仰を弁明、弁護したのです。で、そのことができるようにと、教会では信仰の真理を学んでいました。自分たちの信じていることをはっきりと語ることができるための訓練も初代教会ではなされていました。19節のところに、またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさいとあります。そのようにクリスチャンは普段からこの準備ができていなければならないのです。信仰的な心構えを持つとともに、知識の面においても反対者たちに引けを取らないものを身につけている必要があると私は思います。もちろん現代のキリスト者は、古代のクリスチャンに向けられたのと同じ非難を受けるわけではないでしょうし、まあ今ではあからさまに攻撃される、特にアメリカで日本でそういう攻撃があるわけではないでしょう。でも別のことで誤解をされる。別のことで弁明を必要とする状況が起こるかもしれません。皆さんもこういう質問あるいは議論になったことがありませんか？今から2000年前の人物が現代の我々にどんな関わりがあるのか、あるいは私たちに信じる心が本当に純粋であったらどの宗教でも人は救われるんじゃないんですか、ということもよく言われることだと思います。またキリスト教は愛の宗教だと言われるけど、なぜキリスト教の国があんなにもあちこちで戦争をやらかしているのか、そんなことも言われるかもしれません。皆さんどう答えるでしょうか。自分がそのことに対して答えを持っていなければいけませんね。で、自分の持っている答えを相手に分かるように話すことができる言葉を私たちは得ていなければなりません。皆さん大丈夫でしょうか。そしてこうした議論を持ちかけてくる人は、その議論の答えが実は欲しいわけではないということも知っていく必要があります。そうした議論を持ちかけてくる場合に、多くの場合その人の心には隠されているもっとパーソナルで具体的な人生の問題が実はその背後にあるんです。そういうことにも私たちは答えてあげられる、そういうスキル、また心の態度というものが必要でしょうね。 相手に対する愛というものが必要だと思います。クリスチャンがする弁明というのは決して議論に勝つためのものではありません。議論に勝ってもイエス様を証しできなかったら意味がないでしょう。信仰の弁護、弁明というものは自分のためにするのではないんですよね。相手のためでしょ。それは人々の魂の疑問に神様の言葉を持って答えてあげたいというその愛から出たものでなければ決して実を結ばないのです。私たちにはそのような愛が養われているでしょうか。そして人々にイエス様を証ししたいという願い祈りがあるでしょうか。もし皆さんの中にそういうものがあるならどうでしょうか。そのために備えたいと思いませんか。私はそうした方々とこの聖書にある弁明の準備、この学びを心からしたいと願っています。知識においてもまた愛においても神様の前にご一緒に訓練を受ける機会を与えられたいと願っています。さて信仰の弁護のためには知的な訓練、それから信仰に至っていない人々に対する愛が、また忍耐も必要でしょうね。でも皆さん最も効果のある弁明弁護は何だと思いますか。それはクリスチャンの正しく善良な生活です。特別な生活という意味ではありません。普通の生活でいいのです。それが神様にしっかり向かっているならば、それが最大の証になります。13節を見てください。そこでもしあなた方が善に熱心であれば、誰があなた方に危害を加えようかとあります。また16節と17節には、そうすればあなた方がキリストにあって営んでいる良い生活をそしる人々もそのように罵ったことを恥じるであろう。善を行って苦しむことは、それが神の御旨であれば、悪を行って苦しむよりも勝っている。そうある通りです。クリスチャンは人々から言われのない非難にきちんとした言葉で答える必要があります。初代教会の指導者たちはそのことをしました。殉教者ユスティヌス、それからテルトリアヌス、そういった人々は弁証家とか弁護家とか呼ばれました。彼らは教会を代表してローマ皇帝に対してさえキリスト教迫害の悪い法律を、それを正すように、それをなくすようにと抗議しています。しかしもし彼らが学問上の議論とか政治的な駆け引きで終始していたら、教会はあの迫害に勝つことはできませんでした。信仰の弁明弁護は一人一人のクリスチャン信仰者たちの善良な生活に裏打ちされていたのです。紀元165年、6人の同志とともに殉教しましたユスティノスは、若い頃真理を求めてギリシャ哲学の各派を学びました。で、最後はプラトン派に学んだのです。でも答えを得ることができませんでした。でも長い求道の後に一人のクリスチャンの老人に彼は出会いまして、そのことをきっかけにして信仰に導かれたのですが、このユスティヌスを改心に導いたのは彼自身が言っていますが、クリスチャンのその生活の高い道徳的な水準、そのことに彼は心を打たれたのです。イエス様は木はその実によってわかるとそう言われました。そのように正しい教えは正しい生活を生み出します。真理は真実な生き方をもたらし、真実な生き方が真理を明かします。もちろんクリスチャンというのも完全ではありませんから、弱さを持ちます、失敗もします。 行き過ぎたこともあるでしょう。足らないこともあるでしょう。でもそうした中でも常に高いもの、より聖なるものを目指していく、その生き方がユスティヌスをはじめ多くの人々の心を捉えたのです。日本の江戸時代のお話をいたしますが、三代将軍家光の時代です。キリストへの迫害が一層強くなりました。1629年から踏み絵というものが使われるようになったんですが、その踏み絵が導入されたのと同じ年の1月12日のことです。米沢っていうのは今の山形県でしょうか、米沢藩で53名のキリシタンが処刑されました。その刑場ので奉行がこう言ったのです。皆の者、ここにおる人たちは信仰のためにこのようなことになった。皆この人たちに向かって土下座してくれ。そしてこう続けました。この人たちが何をしてきたかは我らが一番よく知っておる。来患者を世話し、子供や年寄りのために尽くし、米沢の領内でなくてならぬ人たちだった。しかし今時代の流れはこの人たちがキリストを信じることを許さない。だが我らにとってみたらこの人たちはまるで仏様みたいな人たちなのだ。だから皆土下座してくれ。でこの言葉の通りに米沢さんの 人たちは本当にその人たちを惜しみました。米沢さん藩のために尽くしてくれた何の罪もない善良な人々を幕府の圧力によって処刑しなければならない、そのことをどんなに悔しく思ったでしょうか。キリシタン禁教の時代にクリスチャンたちは言葉では伝道でも証もできませんでした。でも彼らはその善良な生活によって、その生き様によってキリストを人々に証していたのです。正しい人たちが不利益を被る、悪をなす者が欲しいままに権力を振るう、それが現実です。昔も今も変わりません。私たちの多くはそんなことに腹立たしく思います。またいくらやってもどうせしょうがないんだという諦めを感じたりもします。またそんな世から逃げ出したいと思うこともあります。でも聖書はこう教えます。詩編37の3、新改訳聖書でこう書かれています。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。皆さん、キリストにある良い生活が最大の、そして最高の信仰の弁護です。弁明です。そのことを覚えてそれに励みたいと思います。そのような形でイエス・キリストを証ししていきたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、信仰の光が曖昧なものにされているこの時代です。どうぞイエス・キリストを証しするための知恵、知識、言葉を私たちにお与えください。またそれを裏打ちするキリストにある良き生活を私たちにも与えてください。その良き生活はいつの時代にも最も力のある証です。これら二つのことを熱心また誠実に追い求める私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。